こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ピューマの家族は盛岡市動物公園ゾーモが監修した。ピューマ一家の誕生から子供たちの成長までを記録するオールカラーのフォトブックである。中心となるのは父タフ、母ニーナ、そして2025年6月10日に生まれた5頭の子供たちの歩みだ。国内初最多とされる5つ子の出産は喜びだけではなく、生後間もない2頭の死、残る子の体力低下、人工保育、骨折、入院、手術、親子の隔離と再会を伴った。本書はこうした出来事を単なる感動場に整え、飼育係と獣医師のケア、母親の育児、個体ごとの変化を写真で追う。ゾーモの公式写真に加え、来園者ファンが撮影した写真も収録されている点も特徴である。愛らしい幼獣写真を入り口に、動物園で命を育て、公開し、見守ることの現実を伝える一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、5つ子の誕生から3つ子の成長へ、多産の記録が持つ重さ、本書の核は、ニーナが5頭を出産したという珍しい出来事そのものではなく、その後に起きた命の選別不能な現実を含めて記録している点にある。5頭で生まれた子供のうち2頭は生後3日目に死亡し、生き残った3頭のうち1頭にも急激な体力低下が見られたため、緊急の人工保育が始まった。多くの動物写真集では、誕生や成長の明るい局面が前面に置かれやす。対して本書の背景には、出産数の多さが直ちに安定した子育てを意味しないという飼育上の難しさがある。小さな命をつなぐためには、母獣の育児だけに委ねず状態を観察し、必要な時点で人が介入する判断が求められる。読者は5つ子という話題性を入り口にしながら、最終的にはキャフ、ツィ、シェダルという3頭が成長するまでの過程を読むことになる。この構成は生存した個体の可愛らしさだけでなく、失われた命を背景から消さない動物園の繁殖記録を、成功の結果ではなく予測できない出来事を抱える継続的なケアとして理解する助けになる。次に、人工保育と親子合流、飼育の介入は代替ではなく関係を支える作業。人工保育は、母親に育てられない子を人が育てるという分かりやすい図式で語られがちである。しかし本書が扱う経過では、人工保育、母ニーナによる育児、そして親子の再合流が連続した課題として現れる。体力が落ちた子に人工ミルクを与え、排泄などの状態を確認することは、命をつなぐための直接的な処置だった。一方で、回復後に親子の関係をどう保ち、再び同じ環境で過ごさせるかには別の難しさがある。親子の隔離と合流は単に同じ場所へ戻す作業ではない。母獣と子の状態、兄弟の関係、安全な展示環境を見極める必要があるからだ。本書は、飼育係や獣医師の働きを主役化しすぎず、子どもたちの成長写真を通じて、その支えがどのような結果につながったかを示す。人のケアと動物本来の親子関係を対立させず、状況に応じて両方を成立させようとする姿勢が読み取れる。動物園の繁殖、子育てを考える際、介入の有無だけでは測れない実践的な視点を与える内容である。さらに、骨折、入院、手術を隠さないことで見える動物園の日常、子どもたちが順調に大きくなるだけではない点が、本書を一般的な幼獣写真集と分けている。成長の途上では骨折、入院、手術があり、親子が再び離れる局面もあった。特にメスのキャフについては、人工保育によって命をつなぎ、その後に骨折が判明して入院した経過が紹介されている。これらは読者にとって辛い情報にもなり得るが、飼育側が出来事を伏せずに発信してきたことは本書の成立条件でもある。ゾーモは子供たちの誕生後、死亡やけが治療、合流の難しさを公式 SNS で継続的に伝えてきたという。そこには、動物園を楽しい鑑賞空間としてのみ提示せず、病気や事故への対応も日常の一部として理解してもらう狙いがあった。本書はその発信を散発的な投稿ではなく、1年の流れを持つ写真記録として読み直す機会にする。治療の事実を知ることは刺激的な出来事として消費するためではない。展示される動物の健康が観察、獣医療、環境調整、飼育判断の積み重ねによって保たれていることを具体的に考えるための材料になる。そして、斑点のある幼獣期から個性の分化までを写真で追う本書は、成長記録としてピューマの幼獣期特有の外見と成獣へ近づくにつれて現れる個性素両方に焦点を当てる。ピューマの子供には斑点模様があり、成長に伴って印象が変わる。本書ではその時期の姿を含む写真が大きな見どころである。ただし、写真の役割は希少な見た目の保存にとどまらない。子供たちの行動や表情を並べることで、同じ時期に生まれた兄弟であっても性格や振る舞いが一様ではないことが伝わる。資料で紹介されている範囲でも、キャフは活発で天真爛漫、トゥイとシェダルは父タフに通じる穏やかさや頼もしさを見せる個体として描かれる。 こうした個性の見え方は、単発の決定的瞬間よりも複数の写真と時間の経過があってこそ生まれる。本書は、猛獣という一国りのイメージに対し、成長段階、家族内での位置、日々の反応によって異なる個体の姿を差し出す。可愛さを楽しむ読者にも、動物を種名だけでなく、個体として見る視点を促すフォトブックである。最後に、公式写真とファンの写真が作る見守りの共同記録。ピューマの家族には、ズーモの公式写真だけでなく、ファンから応募された写真も多数収録されている。これは単に写真の種類を増やす編集ではない。飼育係が日常的に近い距離から残す記録と、来園者が展示場で出会った瞬間を切り取る記録とでは、視点や距離感が異なる。両者を組み合わせることで親子の成長は園の内部で完結する出来事ではなく、多くの人が時間をかけて見守った出来事として立ち現れる。SNS での毎日の発信には、困難な経過も含まれていたため、指示は一時的な幼獣人気だけで形成されたものではない。観察者が良い知らせと厳しい知らせの双方を受け取り、飼育の現実への理解を深める過程があったと考えられる。本書はその蓄積を紙の媒体に定着させる役割を持つ。印税の一部がズーモのピューマのために活用されるとされており、購入が記録の鑑賞だけでなく、飼育動物を支える仕組みにも接続する。写真集でありながら、動物園と来園者、オンライン上のファンとの関係を考える資料にもなっている。結論として本書はピューマの赤ちゃんの写真を楽しみたい読者はちろん、動物園の飼育や繁殖、獣医療に関心を持つ人にも向く。子供と読む場合も、幼獣の愛らしさだけを味わうのではなく、命が育つ過程には治療や別れ、不確実さが伴うことを話し合う入り口になるだろう。ピューマに詳しくない読者にとっても、斑点を持つ幼獣期から個性を備えた若い個体へ変化する様子は、種の特徴と個体差を同時に知る機会になる類似の動物写真集との違いは、整った成長場面だけを集めた作品ではなく、5つ子の出産、2頭の死、人工保育、骨折、入院、親子合流という出来事を家族の一年の記録として扱う点にある。さらに公式写真とファン撮影の写真を併録し、SNS で共有されてきた見守りの時間を一冊にまとめている。鑑賞に偏らず、飼育係と獣医師の判断が動物の暮らしを支える現実へ目を向けさせることが、この本の実用的かつ知的な価値である。将来子供たちが繁殖のために退園へ移る可能性も示される中、同じ家族が共に過ごした時期を残す記録としても意義がある。ご支援いただける場合は、盛岡市動物公園ゾウモ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。